尾崎放哉作、石。殿庄の町から一里ばかり西に離れた海辺に、千軒という村があります。島の人はこれを千家と呼んでおります。この千家と申すところが、大変に良い石が出るところだそうでして、誰もが最初に見せられた時に、驚嘆の声を発する、あの大阪城の石垣の、あの素晴らしい大きな石。あれは皆この島から、千家の海から運んでいったものなのだそうです。今でも絵はがきで見ますと、その当時持っていかれないで、海岸に投げ出されたままで残っている、たくさんの大石が、来々として並んでいるのであります。石。ほとんど石から出来上がっているこの島。大変素性の良い石に富んでいるこの島。こんなことが私には妙にたまらなく嬉しいのであります。現に伊織の北の空を塞いで立っているかなり高い山の頂上には、それは朝晩常に私の目から離れたことのない、実に何とも言われぬ姿の良い岩石が、たくさん重なり合って天空にそびえているのが見られるのであります。定々たる大樹が密生しているがために、黒いまでに茂って見える山の姿と、また自ら別様の心持ちが見られるのであります。いな、むしろ、私はその赤裸々の、すっぱだかの明けっぴろげた山の岩石の姿を愛するものであります。おそらくご承知のことと思います。この島が、かの耶馬渓よりも、と称せられている寒霞渓を、その岩石を、懐深く大切に愛撫していることを。私は先年、しばらく朝鮮に住んでいたことがありますが、あそこの山はどれもこれも、はげている山が多いのであります。しかも、岩石であります。これを植林の上から、また治水の上から見ますのは、自ら別問題でありますが、赤裸々の一子隠すところのない岩石の山は、見た目に痛快なものであります。山高くして月小なり、猛虎一斉三月高し、など申しますが、猛虎を放って方向せしむるには、岩石突骨たる山に限るようであります。話がまた少々脱線しかけたようでありますが、私は必ずしも、その石の貝、石の木、あるいはまた、石の妙に対してのみ嬉しがるのではありません。いな、それどころではない。私は平素、路上に転がっている小さな、つまらない石っころに向かって、たまらない一種の懐かしみを感じているのであります。たまたま、足田の前歯で蹴飛ばされて、どこへ行ってしまったか、見えなくなってしまった石っころ。また蹴り損なって、ひょこんとそこらに転がっていって、黙っている石っころ。なんて可愛いものではありませんか。なんでこんなつまらない石っころに、深い愛惜を感じているのでしょうか。つまり、考えてみると、蹴られても、踏まれても何とされても、いつでも黙々として黙っている。その辺にありはしないでしょうか。いや、石は物が言えないから、黙っているより他に仕方がないでしょうよ。そんなら、物の言えない石は死んでいるのでしょうか。私にはどうもそう思えない。反対に、すべての石は生きていると思うのです。石は生きている。どんな小さな石っころでも、立派に脈を打って生きているのであります。石は生きているがゆえに、その沈黙は、ますます意味の深いものとなっていくのであります。よく、草や木の黙っている静けさを申す人がありますが、私には趣向できないのであります。なんとなれば草や木は物を喋りますもの。風が吹いてくれば、雨が降ってくれば、 彼らはじきに非常な饒舌家となるではありませんか。ところが、石に至ってはどうでしょう。雨が降ろうが風が吹こうが、ただこれ、木また木、それでいて石は生きているのであります。私はしばしば真面目な人々から、山の中にある石が子を産む、小さい石っころを産む話を聞きました。また、久しく見ないでいた石を偶然見つけると、きっと太って大きくなっているという話を聞きました。これらの一見つまらなく見える話を、鉱物学だとか地文学だとかいう見地から、すべて解決し、説明し得たりと思っていると、大変な間違いであります。石工の人々に試しに聞いてごらんなさい。必ず幾度に答えるでしょう。石は生きております、と。どんな石でも木と同じように木目といったようなものがあります。その道の方ではこれを黒玉と言っております。ですから木と同様、年々に太って大きくなっていくものと見えますな、とか。石も山の中だとか草っぱらでのんきに遊んでいるときは良いのですが、一度我々の手にかかって加工されると、それっきりで死んでしまうのであります。例えば石灯でもです。一度地を掘り込んだやつを今一度手に流用して役に立ててやろうと思って三寸から四寸くらいも削り取ってみるのですが、中はもうボロボロでどうにも手がつけられません。つまり死んでしまっているのですな。結局、漬物の押し石くらいなものでしょうよ。それにしても少々軽くなっているかもしれませんな、とか、こういったような話はザラに聞くことができるのであります。石よ、石よ、どんな小さな石っころでも生きてピンピンしている。その石に富んでいるこの島は私の環境を引くに足るものでなくてはならないはずであります。いおりは町の一番突破しのちょっと小高いところに立っておりまして、海からやってくる風にもろに吹きつけられたただ一本の大松の実を頼りにしているのであります。いおりの前の細い一本の道は、西南の方へつま先上がりに登っていきまして、私を山に導きます。そして、そこにある石前たる墓地に案内してくれるのであります。この辺はもうだいぶ高みでありまして、そこには東神の石塔が白々と無数に林立しております。そしてどれもこれも皆もったいないほど立派な石塔であります。申すまでもなく、島から出る良い石が皆これらの石塔に作られるのです。そして雨に風に月に、いつも黙々として立ち並んでおります。墓地は秋の虫たちにとってはこの上もない良い遊び場所なのでありますが、すでに肌寒い風の今日この頃となりましては、ほとんど死に絶えたのか美しいその声も聞くことができません。ただただいつまでも神官としている墓原、これら無数に立ち並んでいる石塔も、地の下に死んでいる人間と同じように、みんなが死んで立っているのであります。地の底も死、地の上も死。ああ、私は早くいおりに帰って、私の懐かしい石っころを早く拾い上げてみることにいたしましょう。生きている石っころを。